それではサムエル記第2、6章2節から8節が今日の見ていく御言葉です。サムエル記が、第2に入ってですね、で今日はですね、午後には6章、4章から6章までを見ていきたいと思っておりますけれども、ついにダビデがイスラエルの王となります。覚えてますね。サムエルがあの少年ダビデに油を注ぎました。それから20年は経っていると思います。これだけでも一つのメッセージになりますが、神様が語られた時とそれが実現する時間のギャップがあるんですね。でそれを見ていくわけなんですが、まずですね、この2節から8節を読みしますね。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして、自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれている。彼らは神の箱を新しい車に乗せて、丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。丘の上にあるアビナダブの家からそれを神の箱とともに運び出したとき、アヨフは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前家は歌を歌い、たてごとことタンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして主の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。今ダビデが自分の町エルサレムに神の箱を運び動かすことをしているわけなんです。ダビデはイスラエルの統一されたイスラエルの王になりました。あの前回学んだ時にはイシュボシェテがサウル家の王であったんですけれども、午後に学びますが、彼は暗殺されます。それでイスラエルの長老たちが、私たちはあなたを王としますと言って、それでダビデが、ユダの王のみならずイスラエルの王となった。そしてその時はヘブロンにいたわけなんですけれども、エルサレムに移り、そしてそこで宮殿を建て、そこから統治をすることになっていきます。けれどもダビデはこの自分の町において最も行いたかったことがあったわけなんです。でそれが神の箱を移して礼拝と賛美を自分の町の中で捧げていくということです。ダビデの心がまず何をしたか、私たちこの 何でもやっていいよっていう時に、まず初めにすることって一番やりたいことなんですよね、当然ながら。例えばノアが洪水が引いた後で箱舟から出た後に何をしたか。テニスをしませんでした。祭壇に捧げ物を捧げ神を礼拝したんですよ。神様に賛成した。ダビデも同じ心だった。ようやく自分がイスラエルの王となって何を初めにしたかったか、それは主を礼拝すること。そして次にイスラエルの国、自分が任されているイスラエルの国というのは主からのものでないと成り立つことはできないということを彼は知っていました。 ダビデが王でありますけれども、本質的には主なる神ご自身が王であって、ダビデ自身がこの方にひれ伏して生きていく、この方に全ての意思や思いや知性や全てのものを明け渡して生きていくときに、イスラエルを治めることができるんだ、そしてイスラエルにその恵みを分かち合うことができるんだと思ったわけなんです。でそれで、このキルヤテエアリム、ここではバーラとは書いてありますけれども、そこにずっと、この箱が安置されていたんですね。でそこから運び出しました。で神の箱って何を意味しているかと言いますと、天におられる神の御座そのものの臨在を表しています。モーセの律法に神の箱の中に実戒が、その板が安置され、置かれていて、でその箱の上に蓋として、贖いの蓋という純金の蓋を載せました。でその純金の蓋の上のところには、ケルビムと呼ばれる天の御座のそばで神を礼拝している天使を彫っています。そして主がこう言われています。モーセに対して、私はそこであなたと会見し、その贖いの蓋の上から、すなわち証の箱の上の2つのケルビムの間から、イスラエル人についてあなたに命じることをことごとくあなたに語ろう。主が語られるところだ。そしてケルビムの上に座す主、これが黙示録ではまさに文字通り、天においてケルビムが御座の周りにいて、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと言って絶えず叫び続け礼拝し、そして他の 天国にいる者たちを礼拝に導いていくということを行っている、その姿そのものであったわけなんです。ダビデはシュが持っているものを全部体験したいという強い思いがありました。ちょうどですね、このあがめる、なんですか、礼拝っていう言葉ってこのよく使うから、分からなくなるときあるじゃないですか。まず礼という言葉に注目していただきたいんですけども、これはひれ伏すということですね。まあ、私たちはこの礼をしますけれども、こうやって、まあ、天皇の前だったらもう90度ぐらいでこうやるってね、昔は言われていましたけれども、中東では特にイスラム教の方々を見たらいいと思いますが、全部ひれ、もう倒れちゃいますよね。あれが元々の意味なんです。そのひれ伏すというのがあります。であとは拝む、礼拝があります。でこれは簡単です。アイドルのファンですね。そのアイドルについてだったら何でも愛してしまう。ちょっとそれを見るともうちょっと他の人はこれは異常だなって思う。例えばなんかちょっとこういう場で説教で言っていいのか分かんないんですけども、映画でねビートルズを愛しているファンがですね、なんかこのビートルズが使ったですねこのギターをですねこの木に口づけしているとかですね、もう何でもかんでもですねこう俗行になってしまうわけですね。でこれはまあアイドル、まさに偶像なんですけれども、神に対してダビデは神の全てのもの何でも欲しかった。神に関することだったら何でも欲しかった。そういうことであります。でキリストに預かったものがこの願いを本質的に持っています。イエス様を信じた人は新しく御霊によって生まれて、神の霊によって自分の霊が新しくされて、もう自分はこの世のものではなくて神に属するものであることを知っていて、故郷は地上ではなく天に移されていることを知っています。だから自分の願いはイエス様であって、この方にまみえる日を待ち焦がれているわけです。新しく神の霊によって生まれたクリスチャンは 礼拝が好きになるわけですね。天国にまだ入っていなくても神の真理によってその前味を礼拝によって味わいたいと願うわけなんです。で、今ダビデがですね、音楽また大声や、いろんなものを使って、見てください。この、どこだっけかな、5節ですね。歌を歌って、たてごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルですよ。で、これを使って、神を賛美しているわけなんですけれども、実は天においても楽器があります。大声があります。ちょっと読んでみ、これ黙示録の5章にですね、その24人の長老がこの盾事を持って新しい歌を歌っている場面があるんですね。開かなくて結構ですよ。私で、そして読みますが、あなたはほふられて、その地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。ですね、この天における礼拝をダビデは地上においてこう具現化させる、ちょっと難しいことですね、この具体的に表していったわけなんですね。で、先ほども少し話しましたが、ダビデは自分が王であることを自覚しています。だから自分が行うことはイスラエルの民全体に影響を与えるということをよく知っています。だから自分自身が神を礼拝したいという願いだけではなくて、イスラエルの民が神の箱を中心に、主ご自身を中心にして生きていくようにさせたいという思いがあったわけなんです。自分に与えられた王という職分があります。賜物があります。これをイスラエルの民の全体の益になるべく動かしているわけなんですね。ですから私たち自身も教会として集まるときに、自分自身が神様を崇めるという強い願いを持っていると同時に、全体の益のために神様が一人一人に御霊の賜物を与えてくださっていて、そしてそれを分かち合っていくんだということです。これは人の前に出て自分のパフォーマンス、そういう話じゃないんです。神様から与えられたものを分かち合っていく責務があるんだ。だからこう言っています。そしてそのためにこの教会が建て上げられていくんですけれども、エペソの4章の16節にですね、こう書いてあります。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに建てられるのです。ですね、でこのように一人の礼拝のみならず、自分に与えられた賜物を分かち合っていく必要があるわけです。ですからダビデがエルサレムに神の箱を運ぶということは、ものすごい素晴らしい願いであるわけなんですが、一つ問題があったんですね。3節、彼らは神の箱を新しい車に乗せて丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。この新しい車って牛舎ですね、牛が運ぶ車ですね。ですか。で、新しいとありますから、ダビデは本当に主に対してつまらないものを、欠陥のあるものを捧げるのではなくて、最善のものを捧げたい。ここにもダビデの心が詰まっているんですけれども、問題は手段です。車そのものです。律法の中にははっきりと神の箱は担がなければいけないと言ってるんです。出エジプトの、記の25章の12節から15節開かなくていいですけれども、そこを見るとですね、ちょうど御輿のようにしてですね、このもともと契約の箱には棒がついてるんですよ。この輪っかがあってですね、缶があって棒がついて、それを外してはならないというふうに書いてありますですね。そしてそれを担いで運ぶわけですね。なぜ 担いで運ぶのかと言いますと、それは聖書にははっきりと言われていないんですが、担ぐ人が神の聖なる臨在を自分たちの思いを宿すというですね、この思い、礼拝が他人任せではなくて自分自身が心に抱いていくんだという、まあ、そういう意味合いがあると思うんですけれども、でもう一つですね、大事なのが、この運ぶ人も決まっていました。民数記の4章の15節に、祝英が進むときはアロンとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わって、その後にケハテ族が入ってきてこれらを運ばなければならない。彼らが聖なるものにくれて死なないためである。これらは会見の天幕でケハテ族の担うものである。このようにレビ族というイスラエルの部族の一つが神様への奉仕の、一部に、命じられてですね、そしてケハテ族という氏族ですね、これはね、だから部族の中の氏族ですよ。彼らがその一番この聖女の中にある神様の器具ですね、備えのパンの机とかですね、食材とかですね、そういうものにそれに覆いをかけてですね、そして運んでいくということが担われていたわけなんです。で、神がこのようにして任命している人が担うという原則があります。祭司職についてヘブル書の5章の4節に、また誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。ボランティアのように自分で推薦して奉仕というのは行うものではないんですね。神に召されている、これ簡単に言ったら神に死なさいと言われているって言ったらいいです。神様に死なさいという呼びかけに応答することによって奉仕をして、その召しにこそ性別があります。性別というのはつまり自分が清めは語れている、その働きのために清めは語れているということがある。そして近くにいても滅ぼされることがないように神様が守ってくださるという貴重な神様の聖なる御霊の働きがあります。で、クリスチャンになるということ、これ今の話を聞くとですね、私はって思ったかもしれませんが、その時に思い出していただきたいのが、クリスチャンになるということも神の召しを受けてるんですよ。こう書いてあります。ローマの8章の30節に、神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認められた人々にはさらに栄光を与えになりました。イエス様を信じると義と認められますけれども、これは実は召されたから義と認められたんだと書いてあるんですよ。で、もう一つは第一コリントの6章の11節で、主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。これも自分がしたのではなくて、神様がそのように召してくださって清め分かってくだ、分かったね、分かわ、うん、あの分けてくださったということになるわけです。で、クリスチャンになるという人は全てが神様の語りかけを受けてそれに応じたからなんですね。自分の周りにクリスチャンが多いから、だから私もクリスチャンだ、違います。他の人にクリスチャンになることを勧められたから今私はクリスチャンと呼びます、これも違います。自分が一生懸命教会に通って聖書も読んでるからクリスチャンになるんだ、これも違います。ただ一つ、神様からのはっきりとした内なる声を聞いて、聖書の言葉を通して、福音の言葉を通して、何らかの形で悟りが与えられ、理解が与えられ、そして自分の心と思いをイエス・キリストに捧げようという決意をした人、これがクリスチャンです。だから応答してるんですよ、清められていく。それを応答した人はもう神様が清めてくださってる、最終的には天に入るところまで清めてくださってるわけです。で、同じように私たちが具体的に神に仕えていくということは、神に言われたからという理由で奉仕をしていくことになります。 まず神様に祈る必要がありますね。平安が与えられているかどうか、または肉体的には大変かもしれないけれども神様に仕えていて、または精神的にも大変になる時はありますよ。けれども霊においては確かに主が自分を守っておられる。ここから離れては私は災いに遭う、私はこれではやっていけない。でこれが飯なんです。でこれが恵みによって与えられています。パウロが言いました、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きではないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。ダビデとイスラエルの人たちの誤りに戻ります。彼らは心、意図、全然間違ってません。むしろもう称賛に値します。もうモデルです。ですね。主を礼拝したいという心は正しかった。でも手段と方法が間違ってたんです。なんで牛舎によって神を運ぶという発想が出てきたのか。サムエル記、さっきの、ところに戻って、あ、ごめんなさい、さっきのところじゃないですね、第1のサムエル記の6章の11節をお読みします。そう、こう書いてあります。そして主の箱を車に乗せ、また金のネズミと種物の像を入れた蔵袋に乗せた。誰が今こんなことやったのかというと、ペリシテ人なんですよ。ペリシテ人ですね。あのイスラエルが 戦場に神の箱を持ってって、ペリシテ人がそれを奪い取って、そして種物の災いが下ってですね、で彼らがそれを、もうどこにやればいいかわからないけれども、この平べったいところに、空き地にですね、こう置いといたんですけれども、これを何とかしなければいけないと。それで、この、まあ、そのペリシテ人の、この神々のですね、この宗教の祭司がですね、神の箱を牛の車に乗せて、そして運ばせなさいと、このように言った。つまりダビデとイスラエルは知らず知らずのうちにペリシテ人の他の神々に対する礼拝方式を受け入れていたわけなんです。でイスラエルは周囲の異邦人に取り囲まれているわけなんですよね。いつも彼らのみが神様に選び分かたれた民であって、他にモデルとするものはなく、唯一何をモデルとしなきゃいけないかって言ったら神の律法なわけですよ。意識的に言葉を見て真似ていく、それに従順になっていく、それしかないんですけれども、やはり、周りにいろんなものがありますから、今までの慣習とかその習わしとかですね、そういうものがあるから、その知識を具体的に適応させていくことができずに、そのまま踏襲しちゃったという問題なわけなんです。ですから私たちに対する神様の戒めは、心が神に向けられているだけではなく、方法も神様に定められた方法で行わなきゃいけないんだよ。箴言の19章の2節、熱心だけで知識のないのは良くない、急ぎ足の者はつまずくってあります。でここで言ってる知識というのは単に頭の知識ではなくて、実際の自分の行っている場面場面においての適応できるところの知識であります。これを聖書の言葉から私たちが適応させていくということをすることによって、つまずくことがないよと。でこれをやらないと急ぎ足になってですね、つまずいちゃうよと言ってるわけです。ですから私たちが絶えずへり下ってる必要があるわけですが、でそのこと同じへり下るということについてイエス様が、例えをお話になりましたね。それはユダヤ人やバプテスマのヨハネの弟子たちがですね、このイエス様にこの断食の仕方であるとか、そういうことについてこう今まで通りやってないと言ったときに、こうイエス様が言われたんですね。誰でも真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。 そんな継ぎ切れは着物を引き破って破れがもっとひどくなるからです。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば皮袋は裂けてブドウ酒が流れてしまい皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちますって言ってるんですね。わかりましたか？今言ってるのは例えば私のここがビリッと破れましたですね、まあ、ちょっとあのスーツだったらもうちょっともう変えなきゃいけないんですけど、まあ、ジーパンとかなんかにしてみましょうよ、ね、そしてこの古いジーパンだと今硬いからね。だけどもうちょっと昔だったらこのちょっとこう脆いじゃないですか布が。でそれで新しい布をですね継ぎ切れこう貼ったらですねこの周りが切れちゃうんですよ。あそういえばなんか私の妻のですねこのギターケースがですねこのなんかこの肩の部分が切れてですね一生懸命縫ったらその縫った部分によってですねまた切れていくっていうなんか困ったちゃん状態になってるんですけれども、そうなっちゃうんですよ。で今度は皮袋の方はどうなってるかっていうと皮袋ってのは最初柔らかいんですね。でも使っていくうちにどんどん硬くなっていきます。で今度新しいブドウ酒っていうのは気化します。だから空気その気体がたくさん出てくるので柔軟性のある新しい皮袋じゃないとそれが保たない。硬いと破れちゃうんですよ。破裂しちゃうんですね。だから、古いものは古いもので OK。 だから古い皮袋っていうのはその古いブドウ酒だったら気化しないので大丈夫なんですよね。で古い服でも古い継ぎ木それはそれで OK なんだけど、問題は新しいものを新しく神様に、新しい心で私たちは神様に礼拝しているときは新しい方法を使っていかなきゃいけない。今までの踏襲できないよっていうことなんです。で次に衝撃的な出来事、そのさっきつまずくという言葉を私使いましたが、そのつまずきが起こってしまいますですね。5節以降なんですけども、まずですねダビデとイスラエルの前科は歌を歌い盾ごとことタンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして主の前で力の限り喜びを踊った。でこれだけ見たらなんと素晴らしい賛美でしょうか。もう本当に主が祝福してくださる賛美だよ。うわーっとこうなってるんですけども、肝心のこの神の箱がですねこの牛の車の上に乗っかってるんですよ。だから表面的なそのものじゃないんだよ、礼拝っていうのは表面的なものじゃないんだよ。むしろ予的なものがドカッと座っていることが礼拝また教会生活においてあるんだよということです。でこの冷や水っていうかね、この冷めちゃうじゃないですか、こう急にストップがかけられるっていうことが起こるじゃないですか。これね実はダニエル書でも起こっててですね、ネブカデネザル王が金の全身金のですね像を作ってですね、これ拝めってこう言ったんです。そしたらですねこう書いたんですけど、あなた方は角笛二冠の笛、縦ごと三角ごとハープ風笛およびもろもろの楽器の音を弾くときはひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝めと、これ大バビロンですよ。だからもういわゆるこなんだ国のレベルのですね、フィルハーモニーみたいな人たちが演奏してるわけですよ。もうさぞかし素晴らしい演奏だったんですけれども、3人の人が参加しなかった。ダニエルの友人3人ですよ。これは頭にくるわけですよね。でも彼らの方が正しかったんですで、神様が同じように感情的に高揚しているときにそれを止める働きをされました。6節です。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。内場って脱穀するところですよ、ね、でまあそこがねだいたい平らになってるんですけれども、こう石があってねこうガタガタってきたとですね。でそれで倒れちゃいけないと思って手を伸ばしたんですよね。でここの箇所を読むときにどうでしょうかね。僕だったらどうしてたかなって思うんですよ。だってもう伸ばさなかったら蓋が開いちゃって、インディ・ジョーンズの皆さん知った、なんか古い方知らないかな、若い方知らないかもしれない、インディ・ジョーンズの第1弾ね、契約の箱を開いたらみんなが溶けちゃったの。そうなっちゃうんじゃないかなとかね。だからやっぱ止めた方が良かったんじゃないかな。だから彼の行動ってとっさの行動としては 何の問題もないように見えますね。何とか自分でしなきゃいけないという見えますね。正しいですよね。でも神の前では大きな罪だったんですよ。なぜか、さっき読みました民数記の4章の15節、彼らが聖なるものに触れて死なないためである。触れちゃいけないんです。だから棒がずっとあって、棒を取ることさえも許されないで、もう一切触れてはいけないという神様の掟があったわけなんです。それで7節で、すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で打たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだと。これがペレツウザですね。これウザによる割り込み、このペレツっていうのは割り込みっていう意味、割り込んだ。自分で何とかしなければいけない。これ何とかしなきゃいけない。それで礼拝、また奉仕をしていくと、人間本位の礼拝になってしまいます。でも私たちの信じている福音は、鉄頭鉄尾、聖なる神に服するものなんです。私たちが手伝う、私たちが救うのではなくて、私たちは神に救われる方であり、支えられる方であり、助けられる方なんです。聖なる神に服していく。福音というのもですね、ローマ書の一章を見ると神の福音と書いてあります。私たちのためにあるんじゃないですよ、神の栄光のためにあるんですよ。でキリスト者としての働きは、さっき言ったように自己推薦ではなくて、神の召しと任命による。だから私たちが仕えているのは主に対して、神に対してであって、人に対するものじゃないんだよ。だから私たちが一番しなきゃいけないこと、ひたすら主が何と語っておられるか、これ人無視しろっていう話じゃないです。いろんな出来事を通して、人も含めて通して、じゃあ神は何て渡っておられるのかですね。これを静かに聞いていき、それに服していくわけですね。でそれを行ったのが次のダビデなんですよ。8節を見ると、ダビデの心が激したってあります。で激したのは混乱したんですよ。そうですよね、今まで本当に神様に仕えてやってたのに、熱心にやってたのに、急に人が死んでしまうってことが起こった。これ一体何なんだ、神様のためにやってたのに、わからなくて激しちゃったんです。でも彼はまずは主を恐れました。9節で、主の箱を私のところにお迎えすることはできない、まず主の前で静まっていこうと。そして冷静に考え始めたんです。そしたらケハテ族によって神契約の箱は運ばれていかなければいけないということを彼は知ったんです。このオベデエドムっていう人が10節に出てきますけれども、ここにですね、とりあえず置いといたんですけれども、彼らはですね、詳しく調べるとケハテ族なんですね。ダビデは確かに、このレビ人が、特にケハテ族が運ばなきゃいけないんだ、再確認しました。そして11節を見ると、3ヶ月間オベデエドムの家に神の箱がとどまってたんです。3ヶ月の間ダビデは待ってたんです。どうなのかなって、神様って。でも祝福されてるのを見て、あ、これでよかったんだって確認ができたんですね。それで改めて運んだんですよ。それが13節から15節までで、午後の礼拝で学びますけれども、もう喜んで喜んで、同じようにダビデは主の前で踊っていったわけなんですね。ですから私たちがしなければいけないこと、詩編の37編の7節にある言葉をちょっと引用したいと思いますが、主の前に静まり、耐え忍んで主を待て、37章の7節。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。主が私たちに知識を与えてくださいます。 自分がつまずいたときに、混乱や、自分のわからないことが起こったときに、神様に従っているのになんでこういうことが起こるんですかって悩むときに、この言葉を思い出してください。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。主の声があります。聞かせてくださいます。じゃあお祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。またあなたがこのようにして私たちに戒めなんですけれども、恵みの言葉を与えてくださったことをありがとうございます。お父様、私たち足りないものなんですけれども、ダビデも足りないものでした。聖書の中で完璧な人一人もいませんでした。でもあなたは用いておられました。そしてあなたは好意を寄せておられました。ダビデに対しては私の心にかなうもの、このように言われました。このあなたの任命、あなたの認知、ありがとうございます。誰でも信仰によらなければ神を喜ばせることはできないとあります。あなたを喜ばせること、そのあなたの言葉を信じていくことなんだ。主よ、どうかあなたがここにいるあなたのたっとい子供を顧みてくださって、キリストにある成長へと向かい進めてくださいますように、切にお願い申し上げます。あなたの御顔が輝き、その中で守られて、そしてその中であなたの恵みを感じて、その中で平安がその人の一人一人のうちに支配しますように、私たちの思いを超えるところの平安で私たちの思いを心を守っていてくださいますように、イエス・キリストのたっとい皆によってお祈りします。アーメン。